皆様、こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。写経だより、架け橋、2024年2月、第161号。令和6年2月20日発行。普段の暮らしを幸せに、をお届けします。架け橋、デイジー版の判例。この架け橋の階層は2レベルです。架け橋デイジー版の判例終わり。この号の表紙には、災害ボランティアセンター地域アドバイザー養成研修の写真があります。3人の男性がテントの中で机の向こう側に立っています。全員銀色のテープがついたオレンジ色のビブスを着ています。それぞれプリントやピンクのカードを持ったり、手前に置いたりしています。机のこちら側には男性3人が一列に並んでいます。先頭の人はピンクのカードを持っています。テントの奥の方には数人の女性の姿があります。表紙終わり。第161号の主な内容は、特集、今知ってほしい災害ボランティアセンター。参加者募集、タンポポ福祉講座のご案内。みんなで塩にボランティア、四日市ボランティアキャンペーン。参加者募集、書道編み物を楽しみませんか？ご協力ありがとうございます。赤い羽共同募金。四日市福祉の店閉店のお知らせ。障害者福祉センターからのお知らせ。With 障害のある人と共に。心温まるご寄付ありがとうございました。寄付者のメッセージなどです。特集、今知ってほしい災害ボランティアセンター。1月1日に発生した令和6年能登半島地震で被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。四日市市社会福祉協議会以下社協は、様々な関係機関や団体とチーム四日市を組織し、一つの団体では難しいけれど、チームだからこそできることがあるを合言葉に、共同で被災者支援の活動を推進しています。詳細は QR コードへ。活動紹介の QR コードがあります。現在、被災地には災害ボランティアセンターが設置され、復興に向けた活動が進められています。災害への対応は日頃からの備えが大切と言われていますが、災害ボランティアセンターがもしもの時にスムーズに機能するには、同様に準備が必要です。社協の災害に備えた取り組みを紹介します。イラストがあります。作業着姿の人が二人立っています。一人は熊手を持っています。もう一人は両手に袋を持って足元にある容器に入れようとしています。復興に向けて、災害ボランティアセンターは被災地の支援ニーズの把握・整理を行うとともに、支援活動を希望する個人や団体の受け入れ調整やマッチング活動を行う機関です。社会福祉協議会が災害 NPO や行政などの様々な組織と協力して設置・運営することが多いです。 また、災害ボランティアセンターの設置は、災害の規模に応じて判断されます。被害が大きく、より多くのボランティアが必要な時に設置されます。下野地区で集中豪雨があった時、床上浸水や土砂流入などの被害がありました。朝霞ヶ丘を活動拠点に生活再建の相談受付、そのための掃除、泥出しなどのボランティア調整を行いました。ボランティアは日頃から一緒に活動している四日市大学にも依頼しました。写真が2枚あります。1枚目、数人の人が側溝の周りで作業をしています。蓋を外した側溝には茶色の泥が溜まっています。道具を使っている人や白い袋を構えている人、中身が入った袋を持ち上げようとしている人や運んでいる人がいます。2枚目、職員の谷口さんの写真です。ショートヘアでメガネをかけています。吹き出しに被害のあった地域に活動拠点を設けました。災害ボランティアセンターも被災者の声が届きやすい場所に設置します。とあります。もしもに備えて。被災後の復興には地域のことだからこそ地域住民の参加が必要です。平時から地域の人と一緒にを意識しながら、災害ボランティアセンター設置を見据えた活動をしています。写真があります。職員の稲垣さんが笑顔で両手でガッツポーズをしています。吹き出しに、もしもに備えて、一緒に災害について考えていきましょう、とあります。1. 災害ボランティアセンター設置訓練。被災地でのボランティア受け入れ等を想定した訓練です。社協職員だけではなく、地域住民、四日市大学、消防団、四日市市職員と一緒に行っています。写真があります。背中に災害 VC 受付と書いたオレンジ色のビブスを着た人が二人パソコンの前に座っています。それぞれの前に人が立っています。入り口からは何人もの人が入ってきています。2. 災害ボランティアセンター地域アドバイザー養成研修。災害ボランティアセンター設置訓練の参加。災害ボランティアセンター運営にスタッフとして協力。被災したら起こりうる困りごとを事前に把握し、対応を考えるといった社協と地元のつなぎ役を養成する研修です。写真があります。駐車場で七八人の人が椅子に座っています。前にオレンジ色のビブスをつけた人が二人立っています。そのうちの一人が右手を差し出し、座っている人の何人かが挙手しています。以上、特集、今知ってほしい。災害ボランティアセンターでした。参加者募集。タンポポ福祉講座のご案内。向き合うこと、学ぶこと。多文化、多世代が共に生きるために。地域にいる様々な人が共に生きていくためにできることは何か。一緒に学びませんか？講師は日本福祉大学社会福祉学部 社会福祉学科准教授小林洋二先生。日時3月2日土曜日午前10時から11時30分まで。場所は西日野町4070番地1の障害者自立支援施設たんぽぽ。定員は40名。申し込み締め切りは2月29日木曜日午後5時までです。申し込みができる QR コードがあります。写真が2枚あります。1枚目、小林洋二さんの正面を向いた上半身です。2枚目、職員の加藤さんの写真です。右手の人差し指を立てています。吹き出しに、皆さんの参加をお待ちしています、とあります。申し込みお問い合わせは、障害者自立支援施設たんぽぽ。電話 322-5567。ファックス 321-8561。E メール tanpopo@m5.city-net.ne.jp。 以上、参加者募集、たんぽぽ福祉講座のご案内でした。
みんなでしようにボランティア。四日市ボランティアキャンペーン。3月4日月曜日から31日日曜日の期間中、さまざまなイベントを実施。詳細が確認できる QR コードがあります。ボランティア活動を知ろう。日時、3月15日金曜日から17日日曜日の午前10時から午後4時まで。なお、17日のみ午後3時30分まで。場所、四日市市文化会館展示棟。内容、ボランティア団体の活動をパネルや写真などで紹介。フードドライブの開催など。写真があります。室内にて5人ほどの人が足つきパネルの掲示物やその下にあるテーブルの上のものなどを見ています。ボランティア活動を体験しよう。内容、動物愛護団体による講座や公園清掃などの活動を体験。イラストがあります。2つのピンクのハートに顔や手足が描かれています。問い合わせ先、四日市市ボランティアセンター。電話 354-8144。 ファックス 354-6486。 E メール y-vc@m3.city-net.ne.jp。 以上、みんなでしようにボランティア、四日市ボランティアキャンペーンでした。参加者募集、書道、編み物を楽しみませんか。一人親家庭のお母さん、家父の方へ。書道サークルと編み物サークルの受講生を募集します。初心者の方も大歓迎です。対象、四日市市在住の母子家庭の母、または家父の方。開催日、編み物サークル、第1、第3月曜日の午前10時から正午まで。書道サークル、第2、第4火曜日の午前10時から正午まで。開催場所、四日市市総合会館4階、技能習得室。写真があります。 三人の人が中央にある編み物の展示や壁にかかっている書道や着物などを見ています。吹き出しがあります。毎年10月には作品展も実施しています。とあります。詳細の問い合わせ先、四日市市母子父子福祉センター。電話、ファックス、いずれも354-8277。E メール b-f.center@yokkaichi-shakyo.or.jp 以上、参加者募集、書道、編み物を楽しみませんか?でした。ご協力ありがとうございます。赤い羽共同募金。皆様の温かいご理解、ご協力により、現在3623万2784円、1月26日時点の募金をいただいております。いただいた募金は、各地区社会福祉協議会を通して、地域の子育て支援、高齢者の生きがいづくり、障害者の社会参加、子どもたちの居場所づくりなどに活用されています。該当募金の写真があります。3人の女子高校生が襟が赤い黄色の斑点を着て募金箱を首から下げて並んで立っています。一人の人が募金をしています。吹き出しがあります。地元高校生と一緒に4年ぶりに該当募金を実施しました。とあります。現在、令和6年能登半島地震などの災害義援金を受け入れしております。皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。詳細が確認できる QR コードがあります。問い合わせ先、四日市市共同募金委員会事務局、総務課内。電話 354-8265、ファクス 354-6486。以上、ご協力ありがとうございます。赤い羽共同募金でした。四日市福祉の店閉店のお知らせ。四日市福祉の店は、令和6年3月31日をもって閉店いたします。長い間ご愛顧いただき、誠にありがとうございました。以上、四日市福祉の店閉店のお知らせでした。障害者福祉センターからのお知らせ。ウィズ、障害のある人と共に。障害者福祉センターでは、障害のある人の自立と社会参加を支援するため、さまざまな事業を実施しています。令和5年度、障害者福祉講座を実施しました。人の可能性としての芸術というタイトルで、NPO 法人、希望のその理事長、村林信也氏に講演をいただきました。希望のそので制作された5点の作品を実際に見ながら、彼らアーティストの今に至るまでの生き様や、制作の様子や思いなど、写真や動画を交えて紹介していただき、そのパワーに圧倒されました。参加者からは、障害に対しての捉え方が違っていた、感じ方が変わった、枠にはまらないのが良い、もっと作品を見たくなった、考え方が柔軟になった、などの感想をいただきました。作品を発表することで世界とつながり、評価を受け、それがまた新たな可能性につながる。この講座をきっかけに、 彼らが表現する世界観に関心を持っていただく方が増え、多くの作品に触れる機会が広がることを期待します。写真があります。人の可能性としての芸術と題した講演会の様子の写真です。マイクを持ち、メガネをかけた男性がテーブルの前に座っています。その前には絵が3点あり、それらを参加者の人たちが見ています。正面の壁には、人の可能性としての芸術と書かれた紙が貼られています。創作的活動、あちこち四日市探訪、障害者デイサービス、令和6年度利用者募集。昨年から新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限が解除され、外出や活動の機会が増えた方も多いのではないでしょうか。次年度の創作的活動では、市内各所にある名所などについて、学び、尋ね、体験する授業を実施します。我が町四日市の魅力を一緒に再発見しませんか。主な内容、四日市市の歴史、名所、四日市の食、パン粉焼き、お乳道、久留米灌漑遺跡、地産地消カフェなど。なお、内容は変更になる場合があります。令和6年度利用者を募集します。令和6年4月から令和7年3月開催。開催日時、月1回、第2木曜日、午後2時から3時30分まで。なお、4月のみ第4木曜日に、他、内容により数回、午前実施に変更の場合があります。場所、四日市市総合会館、市内各所。費用、利用料、体験料などの実費。定員10名、応募者多数の場合は、新規利用者を優先し抽選します。送迎、自家用車や公共交通機関での自主通所が難しい方はご相談ください。ただし、希望者が多い場合は、ご希望に添えないことがあります。情報保障、手話通訳、要約筆記あり。対象者、18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方。申し込み締め切り、3月12日火曜日。このほか、言語訓練、理学療法の機能訓練、展示教室、失語症者のためのインターネット教室の社会適応訓練を実施しています。内容、対象者など詳しくはお問い合わせください。イラストがあります。土鍋、急須、たたくに乗った湯飲み茶碗です。申し込み、問い合わせ先、四日市市障害者福祉センター、電話 354-8275、ファクス 354-8426、E メール y-with@m3.city-net.ne.jp 以上、障害者福祉センターからのお知らせ、with 障害のある人とともにでした。心温まるご寄付ありがとうございました。北川勝代様、カラオケ陽子のお店、清水陽子様、一般財団法人、三重県環境保全事業団様、笹川中学校33年度卒業生同窓会様、JSA 中学会三重支部様、 鈴鹿農業協同組合様、三重県ダンススポーツ連盟四日市支部支部長前川勝則様。イラストがあります。胸に大きなハートのある服を着ている子供が両手を揃えて前に出しています。以上、心温まるご寄付ありがとうございましたでした。寄付者のメッセージ。四日市五ロータリークラブ様から。ロータリークラブは世界のほぼすべての地域にある職業奉仕など奉仕活動を行う任意団体です。市内を拠点とするクラブは5つあります。毎年チャリティーゴルフ大会をしており、集まった寄付を四日市五ロータリークラブとして五クラブ合同で寄付しています。ロータリークラブは寄付に限らず、児童養護施設との交流やポリオ撲滅運動など様々な奉仕活動をしています。今後も地域のため、世界のための活動を続けていきます。写真があります。総勢20名ほどの人たちが横三列に並んでいる集合写真です。ポリオ根絶の取り組みを象徴するロゴマークの入ったのぼりを3人の人がそれぞれ持っています。また、前列の6人の人がしゃがんでロゴマークの書かれたものを持っています。以上、寄付者のメッセージでした。次号の発行予定。次回162号は7月5日に発行予定です。発行、社会福祉法人四日市市社会福祉協議会、四日市市諏訪町2番2号、四日市市総合会館2階、電話 059-354-8265、 ファクス 059-354-6486、 E メール yshykyo@m5.city-net.ne.jp、 QR コードがあります。これで写経だより架け橋第161号を終わります。この号の担当は
星野佳代、
新岡末道でした。ごきげんよう、さようなら。最後に社協からのお願いです。聞き終わりましたら速やかにお返しください。